こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。幸福については、19世紀ドイツの哲学者アルトゥール・ショーペンハウアーが人生における幸福をいかに考えるべきか論じた随筆的哲学書であるキー文社古典新約文庫版は、鈴木よしこ主に余禄と本意に収められた人生論の議論を現代の読者にも読みやすい日本語で届けている。本書の出発点は、幸福を無限に増やせる快楽や社会で成功と同一する通念への懐疑である。富、名誉、地位、他人からの承認があっても、それを受け取る当人の精神が不健全なら幸福は保障されないと考える。そのため、外的条件の獲得よりも健康、気質、知性、自己との付き合い方を重視する。楽観的な成功哲学ではなく、苦痛や欠乏を減らし、変わりやすい世評に支配されない生き方を探る厳格で実践的な幸福論である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、幸福を得ることより苦痛を避ける知恵として捉え直すショーペンハウアーは、人は幸福になるために生きているという前提そのものを人間の名望として疑う。これは幸福を否定するためではなく、際限のない満足を期待すると現実との落差がかえって苦しみを生むと見るためである。人間は何かを欲している間は欠乏に苦しみ、得た後には退屈へ傾きやすい。したがって本書の幸福論は、快楽を最大化する設計図というより、避けられる不幸を見分け、その損失を小さくする人生論として読める。健康を損なう生活、見栄による浪費、実力を超えた競争、他者の称賛への過度な依存は、いずれも短期的な快を約束しても長期的な不安を増やしうる。本書が進める慎重さは、欲望を完全に消す禁欲主義ではない。自分にとって何が必要で、何が単なる虚栄や比較から生じた欲求なのかを区別することにある。幸福の基準を高揚感ではなく、苦痛が比較的少なく安定した状態に置く点に、この思想の独自性がある。次に、人生の財宝を三分類し、何者であるかを最重要視する本書の中心的な整理は、人生に関わる財宝を、その人は何者であるか、その人は何を持っているか、他人にどのように見られるか、という3つに分ける視点である。第一は健康、身体的な力、気質、知性、教養など本人に内在する資質を指す。第二は財産や所有物、第三は名誉、地位、評判といった社会的評価である。ショーペンハウアーが第一の財宝を優先する理由は明快で、外界の出来事は常に個人の意識と精神状態を通じて経験されるからである。同じ収入、同じ余暇、同じ名声があっても、心身の状態や物事を受け取る力によってその人の生活の質は大きく変わる。また財産や評判は、景気、偶然、他者の判断など自分では討御しにくい要因に左右される。これは財産や名誉を無価値とする主張ではない。困窮を避け、一定の自由や余暇を確保する財産の意義は認める。ただし、それらを幸福そのものと取り違えず、内面的資源を土台として位置づけるべきだという優先順位の議論である。さらに、健康と朗らかさを富や名誉より直接的な幸福の条件とみなすショーペンハウアーは、幸福を論じる際に健康を極めて高く評価する。体の不調や慢性的な苦痛は、仕事、娯楽、人間関係、財産といった他の利点を享受する能力そのものを損なうからである。ここで言う健康は、単なる長寿や体力の優劣ではなく、日々の経験を比較的軽やかに受け止められる心身の基盤を意味する。さらに本書は、現在において人を直接幸福にするものとして、朗らかな気分や快活な精神状態を重視する。富は不安を減らし、余暇を生む限りで役立つが、それ自体が不機嫌な心を満たすわけではない。あしろ過剰な所有や地位への執着は、失う恐れ、維持の負担、比較の材料を増やす場合がある。この見解は、貧困や社会的不平等を軽視する議論として受け取るべきではない。本書の要点は、外的な条件の改善だけで主観的な充足まで自動的に得られるわけではないという点にある。生活の選択を考える際、収入や肩書きだけでなく、睡眠主体の状態、日常の気分を保てる余白を評価対象に含めるよう促している。そして、社交と孤独を対立させ、余暇を精神的自立のために用いる。本書は社交を無条件に称賛せず、むしろ人付き合いが虚栄、同調、退屈からの逃避になりうることを厳しく指摘する。著者にとって、孤独の価値は単に人を避けることではない。他者の反応に絶えず注意を奪われず、自分の考えや関心と向き合える状態にある。内面的な豊かさを持つ人は、外から刺激を与えられ続けなくても、読書、創作、観察などによって余暇を使える。反対に、自分自身と過ごすことに耐えられない場合、社交や娯楽は空虚さを紛らわせる手段になりやすい。このため、ショーペンハウアーは、優れた人物ほど孤独を愛しやすいと述べる。ただし、この議論には、彼の強い人間不信や占領主義が現れており、現代の読者はそのまま受け入れる必要はない。 人間関係がケア、共同、学び、喜びの重要な源泉にもなることは明らかである。それでも、常時接続や評価の可視化が進む環境では、孤独に耐える力と目的のない社交を選別する視点は有効である。孤独を欠落ではなく、精神の自立を点検する時間として捉え直すことができる。最後に、名誉と承認への依存を批判し、自分で自分に満足する基準を問うショーペンハウアーは、他人からよく見られたいという欲求を人間に広く存在する感情として認めながらも、それに人生の価値判断を委ねる危険を論じる。名誉や評判は他者の判断に依存するため、得るにも保つにも本人の努力だけでは足りない。また他人との比較を基準にすると、誰かの成功は自分の不足を示す証拠のように感じられ、満足が不安定になる。本書が重視するのは称賛を一切拒むことではなく、自分の生活を支える最終的な評価を外部に預けないことである。自分の能力、成功、限界を理解し、それに見合う目標と生活を組み立てることが、より確かな自己満足につながる。この立場は、現代でいう無条件の自己肯定とは異なる。ショーペンハウアーは、人間の資質や感受性には生徳的な差があるという、厳しく悲観的な見方も示す。そのため本書は、努力すれば誰でも望む幸福を得られるとは約束しない。わしろ、変えにくい条件を見誤らず、競争や見栄のために自分を消耗させないことを求める。承認を求める社会の中で、評価との適切な距離を考えさせる議論である。結論として本書は、幸福を前向きな感情の増大や目標達成の結果として説明する本を求める読者よりも、成功、所有、承認があっても満たされない理由を根本から考えたい読者に向く。仕事上の競争、SNS 上の比較、人間関係での評価に疲れを覚える人にとっては、外部の条件と内面の状態を区別する視点が実用的な判断材料になる。とりわけ健康、余暇、孤独に耐える力、自分の能力に見合った期待という論点は、生活の優先順位を点検する契機となるだろう。一方で、著者の社交批判や人間の資質に関する断定には、19世紀的な偏見や過度の悲観が含まれる。そこは処方箋として従うのでなく、反論も含めて読むべき部分である。類似の自己啓発書と異なり、本書は幸福を約束せず、努力や成功を安易に称賛しない。その非我的な態度こそが特徴である。幸福を何かを足して完成させることではなく、不要な苦痛と依存をどう減らすかという問題として考え直させる古典として現在も読み継ぐ意義がある。ご支援いただける場合は、ショーペンハウアー、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。